旅館中の人間から嫌われてるババアが好き。
はい、じゃあ今週も始まりました塩原俊之しこめんねお、2月6日収録第96回ですね。パーソナリティ塩原俊之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントがこの方、
木村です。よろしくお願いします。
またね、今週もちょっとはい、
程よい
BGM 最近外の収録が多くてちょっとうるせえかもしれないですけど、
BGM いらずですね。
ちょっと申し訳ないですけど、ベースボールなんだっけ、ルート4ベースボールを収録した回と同じ場所で撮ってるから、まあ、こういう感じになってるんですけど、まあ、気にせず行きましょうということで、はいはい、今日はちょっとゲスト一人だけいて、はい、僕の俳優仲間というより麻雀仲間の、はい、梅田優作くんが来ています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めちゃくちゃ濃いち
そんなことない。
最近なんか麻雀をよく一緒にやったりとか、あと山田家の、山田っていうのはケンタロウですね。
山田ケンタロウ。
ハゲの。
それでおなじみか。
言葉強いな。
北斗の拳のデビルリバースにめちゃくちゃ似てる山田ケンタロウ。ケンシロウの30倍ぐらい体大きいやつです。はいはいはいはい。あいつに似てるのでおなじみの山田健太郎くんちのバーベキューで一緒にね、はい、食べたりとかして、
何度かこう、ご一緒させていただいてます、ね、
山田もびっくりですよ。そんな風に例えられてるとは。
山田リバースとか言われてるとは思わなか
った。
いやー、もうどういう風に喋ればいいのか、もうなんか全く分からずに今ここにいます。
ザックバランニという感じなので、毎週何かしらそのなんていうの、企画みたいなの持ってきて、俺がなんかその考察みたいなのをいろんなすることが多いんだけど、今日みたいなのはもうフリートークの回
で、一番難しいやつ、ね、
何でも大丈夫、
何でも大丈夫。
今日なんで2人は一緒にいたのかみたいな話からちょっと聞いてみますか。
なるほど。今日はですね、ちょうどこのラジオ撮る前にですね、はい、リーストルームっていう施設に遊びてたんですけど、
リーストルーム
、うん、物壊し放題っていう施設があって、
目的はなんていうの、そのストレス解消的なこと、
なんかもうそうです、うん、やっちゃいけないことをちゃんとこう守られて、うん、法的にちゃんと守った中でやっちゃいけないことをして
くるよっていうみたいな、
すごい楽しかった。
それはあれだよね、お金を払って壊させていただくみたいな感じ。
そうです、そうです、そうです。基本的にはそういう、
すごいことだよねそれ
なんかアメリカが発祥らしくて、アメリカでもともとストレス解消でやったのが今なんかエンターテインメントみたいなのになったらしくて、で日本、去年の6月に日本に初上陸して、
う
ん、まだ日本に1店舗しかない。
まだ1年も経ってない
んですか。まだ1年も経ってない。
あ、そうなんだ。
すごいビジネスとして
ね、最新の遊びをやってきたんだね。
そう、
最新めちゃくちゃなんかさ
今アメリカでめっちゃ人気の最新の遊びをやって、
でもそのうちアンジャッシュの渡部に取り上げられても食いつくされると思う。
いやー、もうインスタ民とかがめっちゃ来て、
一、ね、回でもおもころっていうウェブサイトに取り上げられたことがあって、それでも結構お客さん来て
る。なるほどね、流行りそうだね、おもころが取り上げたらね。
私もおもころで知って、で行こう行こうと、おもころがもう開店初日とかに行ったんですけど、
すごいやっぱ
情報がアンテナが
ね、すごい。だってその取材で行ったと思ってたんですよ、その記事見た時に、取材で行ったんだと思ってたら、なんか店員さんが、あれ普通に一般で来てたんですよ、
遊びに来てたの。
そうそうそう、
よく知ってたね。
後で記事にしたみたいな。
あ、なるほどね。へえ、
すげえ楽しかった。
その物を破壊するっていうのは具体的にはどういうものを壊すの？
家電と割れ物。
割れ物っていうのは陶器とかってこと？
そう、
食器とか、
食器、
皿とか。
あ、皿とかを何で割るの？
バール
金属バット。
金属バットね。あのバールのようなものではなく、バール
確実にバール、
確実にバール
だ。
すごいね、重かった。
重かった。
あ、バールね。バール持ったことないもんな、あんまり。
獲物の中で一番重かったです、バールが。
なるほどね。
あの、それ以外の金属バットも、うん、なんかこう、なんていうんでしょう、野球の、うん、軟式野球で使う感じ の、
ああ、ちょっと軽いみたいなやつなんだ。
あと木刀もちょっと軽かったですね。
木刀もあるんだ。
おすすめはバールです。
バールか。私は金属バットが扱いやすくて、あとゴルフクラブとか
ね。
でも初心者はやっぱり金属バットの方がいい。
金属バットがいい。
まあグリップいいしね。あと軽いから握りやすい。
そう。
何の話？
初心者はっていうか、初心者。じゃあお前は何なの？バールを使ってたお前は何なの？
初心者じゃないや。
今日初心者ですよ。今日初めて行ったんだから。
本当なんか最初戸惑いあるじゃないですか。その。 物壊していいって言われてるみたいな。
ちょっとねドキドキするよね。
何から壊そうと思ったら、うん、梅田くんがなんかあの始まった瞬間スッてバール持ってスッパリンみたいなあれやったことあるみたいな。
あれ人経験者
やったことありますかみたいな。
すっごいおどおどしてたんですよ
実 は中はね
中はでもあでももう15分しかないですよ制限時間。
あ結構短い、ね、
結構短いから、うん、でなんかカウントダウン式で始まるんですよじゃあ始まりますねって言った後10
あカウントダウン
ってなるからあもうやばいやばいやばいって
壊さない。
どうしようどうしようどうしよう
おどおどしてる場合じゃねえ1分1秒がもったいない
なるほど。
なったらまずバールを手に出してその後割れ物の半分を一気に。
なんか人を初めて殺す人の証言みたいな。
そうそうそうそう。だって破壊って基本衝動じゃないですか。衝動なのにカウントダウンあるから破壊に準備がいるんですよ。
そうねそうでもなんかやらなきゃっていうね借り立てもあるしね。
あれすごくいいシステム、
すごかった。
面白い
面白かった面白かった面白かった。
なんか絶対体験したことないです。
ああそのね
絶対そうです。
確かにね。
なんかちっちゃめの家電がなんか 2,3 個置いてあるんですけど、うん、その何か分かんなくてその家電が、うん、何使われてるか分かんなくてそうそうだからずっと何これって言いながら乗せてて、これ何ガンガンみたいな。
アロマディフュージャーみたいなや
つにパッと見全然分かんない。
あ
壊して中身見ても分からない
何か分からないものをずっと壊し続けていて
かつて何かだったもの
かつ
て、
ちょっと怖い
ちょっといや面白そうだね。普通にストレスは解消されるのやっぱりなんか気持ちいい。
あれ、う
ん、
なんか特に別にストレスがあったってわけでもなかったんですけど、うん、でも
その別に行く段階でね
結構ちゃんと運動した後ぐらいのなんか
筋肉痛になりそうな
爽快感心地いい疲れみたいな。
ちょっと眠くなりました。
眠くなったね。
終わった
疲れた
疲れちゃった疲れた
で、
あと2分が長いんですね。
あ最後だってボクサーみたいなこと言う
あと2分だ
って2分だって
でちょっとこうバールもちょっと重くなってきた。
ずしっときたね、うん、まあ普段運動しない方とかはね特にね
しない
しない
発散する場面がないからね、
うん、そうだからスポーツとかって、うん、スポーツ苦手な人って、うん、要はそのやり方とかが分かんないわけ
です、うん、難しいからね、
うん、でもその破壊ってルールがないから、
うん、そう
運動してない人とかでも簡単にできるから、
は
い
は
い
は
い
は
い、
確かにね
逆に言うとペース配分ができない
できなかった
もうルールしょっぱなから
マラソンでしょっぱな走っちゃうみたいなことをしてしまって
一番重い空気清浄機をね高らかに掲げてブロック塀ってやるじゃないですか、うんうん、にバーンってぶつける。
ブロック塀って割れんの結構。
ブロック塀は割れなくて
割れない
ブロック塀はあの壊す用であるんですよ。ここにぶつけて壊してくださいってい
う。ああなるほどね、ああなるほどブロック塀にぶつけるのか。
そう
ああなるほど。
なんか最後の方梅田くんのテンションおかしくなっててなんだっけなんか空気清浄機を投げようとしたら梅田くんがいっけーって登ったりみたいな。
なんかいろんなものを壊してるうちに梅田くんの大切なものが壊れたって
そうなんかそう私もなんかあれ梅田くんこんなだっけ
それ以上行くと大切なものが
ちょっと待って
くださいあれ怖いみたいな。
結構こうだったでしょ
梅田くん怖いなと思って
そうなんだ
怖い。
いやそれ言うならシムさんだって怖かったですよ
お互い怖いね。
いや怖かったなんか急になんかあの時間が少なくなってあと20秒とか30秒ぐらいになった時に、うん、おいっつって
多いなって言わないよね
ここの地面にあるガラス全部壊そうぜ悪ガキみたいな声
なんそうだよね牛島くんとかに出てくる悪ガキみたいな。
しかもなんか声の感じもいつものシムさんの声じゃなくてちょっとしゃがれた悪ガキみたいな
デスボイスみたいなのが
何がしようぜみたいな生意気な悪ガキみたいな声。
なんか人の本性を見るとかあとまあそれこそ役者だったら感情がね、うん、なんか新しい一面引き出すみたいなので行くの結構いいかもしれないね。
感情解放みたいなのは絶対される、うんね、
だからさ結婚したいさ相手をさ連れてってさ
あ絶対
いいと思う、ね、本当にヤバくなった時どうなるのかをそこでチェックするみたいなとか、ね、
だからまだあのこんな壊せないですよって言ってるかのフィアンセがなんか最後にオラーって壊せろって
破壊神みたいない
いのねいいのねって言いながら
それじゃダメ大切なものが壊れちゃう
あと動画を撮ってたんですけどなんか最後の方とかなんかあの私が家電を机の上にバンって置いてお願いしますって言ったら梅田くんがはーいっつって
人間じゃなくてよかった本当にその下に置いてあるもの
が
いい声ではーいって言ってました。
でもいいな
ぁ面白かった
すっげー楽しかった
おすすめですよ。
それ最大何人で参加できるの
何人だろう、なんか
結構大人数でもいい
し、僕が見たおもころの記事では5
人って、うん、でもなんか
部屋が結構狭かったんですよ。
あ、意外と
2人で十分だな、
はいはいはいはい、
3人とか4人いたらもうバールが当たっちゃうぞって。
なるほど、横のステップは
もし塩原さんが来てたら体も大きいから刺さってたからわからんぞ、
僕が壊れてしまうってことだ
から、ね、なんか人数で値段が変わるんですけど、一応そのサイトに載ってる想定では5人まではいけるみたいな、ね、なるほど、
マックス5人で、
マックス5人
で行くとちょっと安くなるみたいな、
行くとちょっと安くなる、
なるほどね。なんか昔少年足部でさ、少年足部読んでた、
ごめんなさい、
あ、読んでない、全然読んでない、
わか
んない
か、読まずに生きてきた、
あの体育会系の先生がいた一人、あのバカでいつも朗らかな男の先生が、あの落ち込んでいる女子の先生に、あのよかったらこれどうぞって言って、あの鉢植えに入ってる花を渡して、
はいはい
はい、え、綺麗な花ありがとうって言って、思いっきり投げちゃってくださいって言って壁を指さすっていうあの横曲がったんだけど、
めちゃめちゃいいっす、
それみたいだなって思った、
それみたい、
ちょっと思い出した、
それで楽しんでくれ
なるほどね、それで今日は2人は一緒にいると、
ちょっと遊んで
て、というわけで急遽ちょっと今日はね来てもらったわけですけど、
来てもらいました。
今日はちょっとそのなんていうの、企画とかはないのでこういう感じでいくんですけどちょっと話したいなっていうことが一つあって、今週まで俺あのまた金沢にちょっとプラッと行ってきたので、
プラッとじゃないの、ちゃんと目的があって
行ってきた、目的あってちゃんとあのラマノダの次回公演で金沢公演があるので、その、まあ、ワークショップを向こうでやってきたりして、でそのワークショップって2回目で、去年の12月にも1回やってんの、同じような内容で、うん、会話劇のための劇作俳優ワークショップっていうもので、まあ、演劇いろいろある中で、ミュージカルとかコメディとかいろいろある中で、まあ、いわゆる会話劇と言われているものはどうやって作るのかっていうのを劇作の視点からと、演出の視点からやるっていう、ワークショップだったんだけど、だから基本的には劇作、実際に脚本を書いてもらうワークショッププラス、あとはまあ役者として出る、まあ、いわゆる普通の我々が知ってるような俳優ワークショップみたいなのを半分半分でやるみたいなのをやったんだけど、前回の12月にあの来てくれた方で、結構ねいろんな方が差し入れとかもいただいたりとかした中で、あのですね、そのコーヒー屋をやられてる方がコーヒーをくれたりとかして、そのもうこの冬はそのコーヒー豆を僕ずっと飲んで過ごしてたんだけど、その方がまた来てくださって、でちょっと始まる前にあの声かけられたんだけど、なんすかって聞いたら、あの結構この仕込みを最近聞いていると、
すごい
そうっていう話を聞いて、あすごい嬉しいと思って、でその流れであの内見の YouTube とかも見てくれたらしくて、
すごいですね、
シムさんの感想がすごく良かったですみたいなことを
言ってたから、ありがとうございます、すごい、
それを今ここで言えば伝わるなと思ったからその話をしたかった
、ありがとうございます、
そう聞いてくださってる、
聞いてくださってる
はずなので、あれも聞いてんのかな、
嬉しい、
旅館中から嫌われてるババアの話を聞いてんのかな
それ知らないな、
あそれあるんですよ、旅館中でもそれね、ジングルで切り抜いて旅館中から嫌われてるババアが言ってギャハハみたいな、俺らが笑ってるジングルなの、
そうそうそう、
ちょっと忘れたいなんだけどでもその回をちゃんと聞いてくれれば分かるけど、そのババアはいいババアなんです
、すげえいいババア、めちゃめちゃいいババア、
めちゃくちゃいいババアだけど嫌われてる
超いいババア、
悲しいババアの話だから
悲しいババア
だからよかったらね、バックナンバーをね
聞いてい
ただ
け聞いてみます、
はい、というわけで、まあ、金沢に行ってきて、
あ
の、ね、金沢がねやっぱすごいいろいろ思ったのが、なんかその、まあ、ワークショップ参加者が下は高校1年生から上はもうほんと60代後半の方までの幅広い方が来て、かつ役者をやってる方もそうだし、全然もう演劇2回ぐらいしか見たことないですみたいな方とかもいっぱい来て、なんか結構入り乱れた感じだったので、そういう、そういう感じになった中で、なんか、まあ、所感ですね、
所感
として、なんかみんな芸術とかに対するリテラシー高いなと思って、なんかその創作とかに対してなんだよ、あんま壁がないなと思って、結構初めての人とかもエチュードやってくださいって言って、エチュードって何ですかみたいな方も、いざ説明してやってもらうと結構てらいなくやってくれるというか、なんかしかも俺らから見てもやばいうまいって思うような、なんか初めてやるからこそのなんかうまみとかをすごくたくさんみんな持ってて、
余計な知識とかがない
分ね、なんかそういう面白さがあって、
いいな、
まあその金沢ってね、その 北陸新幹線が通ってその、まあ、すごく旅行者が増えたわけですよ、ここ10年ぐらいで、うん、であの21世紀美術館って今度その公演をやる、我々が公演をやるとこが、まあ、有名な美術館なんだけど、そこがまあ観光の割と名所になってるのね。金沢駅からもまあそこそこ近いし、うん、でそこって年間の来場者数がなんか30万想定ぐらいで作られた美術館で、まあまあ結構ちゃんとしたい、うん、でも俺も見に行ったんだけどすごい楽しくて、うん、その時やってた、特別展示とかもめちゃくちゃ面白くて、すごい感性ビリビリ刺激されるような展示インパクトだったの、うん、でこれ実際にどうなんですかって聞いたら、30万想定で作ったのに年間200万以上来るらしくて、めちゃくちゃみんなその金沢来たら美術を見に行くみたいなのが別に当たり前なんだよね。すごく結びついてるんで、そういうことに感性を磨くためではないけど、まあ、楽しむに行くみたいなのがもともとあそこの街にあるんだなと思って、
生活に割と根付いて
る、ね、その
芸術鑑賞というものが、
でなんでかなっていうのをやっぱすごく考えたの、そういうことを。でなんか俺ほんとね無知で申し訳なかったんだけど、北陸って実は恥ずかしながら本当スキーで、うん、新潟とかは行ったことあったけど、その富山、石川、うん、福井っていうところって全然行ったことなかったの、うん、で本当無知だったんだけど、冬の間ってほとんど晴れないんだってね、
え
ってことを知らなくて。
あ、そうですね、
そうなんだよね、まあ、とにかく全国的に見てもその日照時間がすごく少なくて、晴れの日がとにかく少ないんだって。で雪とか雨が降ってなければもういい天気っていうぐらいの
感じなんだ、曇りで、
うん、北陸って、
そうなんだ、
そういう土地柄なんだって思って、
めっちゃ大変、
それもすごく知らなかったことなんだけど、だからまあ晴れ間がすごく少なくてちょっとジメジメして雨が降ったりするような風土で、なんかどういう地域性があるのかなみたいなことをワークショップ参加者の皆さんと話した時に、やっぱそうやって家にいることがとにかく多いから、なんかそういうなんていうの、まあ、小説書いたりとか詩を書いたりとか、なんかそのうちにうちになんて内面に向かって掘り下げていくみたいなことが割と得意な人種が多いから、
漫画の書く人も多いです
よ、うん、あ、そうなるほどね、
うん、僕もその日本海側、山形県なんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
若干北陸と多分、
うん、まあそうです、もう一個上だけどね、
うん、だからハンターハンターの作者さん
とか、うん、とがし、
とがしさんとか、あと何月のライオンでしょうか、
あ、3月のライオン、
海の近く
そうです、海のさん、
もう僕の地元の、
あ、そうなんだ、
多分同じ感じがします、うん、
なんかそのうちに外側に向けるよりも内側に向かって何か書くことをするみたいなことがすごく強い人が多いっていうことを聞いて、あ、なるほどなと思って、だ結構有名な俳句とか小説とかってあそこから生まれてるのが多いんだって聞いたのが、でまあ、その反面なんだけど、やっぱちょっとうつうつしくなっちゃう人が多くて、うつ病の方とかも、まあ、比較的ちょっと多かったりするみたいな話を聞いて、まあ、いろんな面があるんだけど、すごく地域性があるところだなと思って、それは面白い話だなと思って、
確かに、うん、日照時間と芸術性の
関係あん
のかもしれない、わかんないですけど、
めちゃめちゃでも面白いですね、
うん、いや実際本当にそうかわかんないけど、うん、皆さんが言われるにはそういう風な関係性あると思うみたいなことを言って、
面白い、
う
ん、
確かに言われてみれば、
まあ、そういう風に見なして見てみると、北陸出身の方にもしかしたら名筆、名文を書く人が多いかもしれないっていうのを、この先ちょっと見てみると面白いかもしれない、
そうですね、う
ん、いい話が聞けた、
うん、そうなんです、
ただただ今ラジオとの収録とか関係なくなっちゃった
面白い話聞いたーって思ってちゃった、ツイッター書こうみたいな
でもね、本当金沢すごくおすすめ、文化的に見て面白いものも多いし、まあ、ご飯も美味しいし、
いやいいな、
ブリとかさ、ホタルイカとかも美味しいし、めちゃくちゃおすすめなので、芸術それこそ演劇とかもやってたりするから、演劇人が行く旅行先としてはすごくおすすめの場所ですね、
行こう、
うん、でそんな中で、まあ、劇作ワークショップと俳優ワークショップをやって、かつちょっと2人が来てくれたので、ちょっと僕が書いた、その時に書いた脚本があるんで、
あ、塩原さんも書いたんですか、
もうね、参加者全員が書くんだけど、
あ、すごいな、
もうちょっとだけ、本当に今何も言わない状態で、少しちょっと なんていうの、なるべく何も考えずにニュートラルに読んでほしくて、
ニュートラル、
うん、でその後にちょっと説明を足すので、はいはい、それでもう一回読んでみるってことを一回してみてもいいですか、これ本当にその時に5分って、もちろん10分ぐらいで書いた、たたって何の気なしに、本当に面白くなくていいから書いてくださいって言われて書いたものなんですね、じゃあちょっと頭からいきますね、とがき僕読みますね、
はい、ちょっと待ってください。
女冷蔵庫を開ける。
夕飯は、
うん、まだ。
なんか食べる？
あ、うん、
ラーメン、パスタもあるけど。
あ、
女冷蔵庫をガサゴソする。
やっぱいいや、ごめん。
え？
ごめん、
いらない。
2人沈黙。
結構大きいのね、病院。
あ、うん、大学病院
ね。びっくりした、大学病院じゃんって。お前行ったことないよ。
そりゃそうでしょ、やばいでしょ。あったら
女少し笑うと、まあこういう脚本なんですけど、これ今さフラットに読んでもらったんだけど、何のことかよく意味がわからないじゃないですか、うん、まあ普通に日常の描写なんですよ。でこれが今読んでもらったように本当に別に面白くもなんともないただの文章なんだけど、これが面白くなる瞬間が会話劇にはあると、
うんうん、
それはどういうことかっていうと、まず女と男の設定がどうなのか、
うん、
そしてこの2人が今どういう目的で今話しているのかとか、設定とか状況とかを加えることによって2人のやり取りがすごく細かいものになっていく。あの実はここに書かれていること以上の下側の内面に入っている感情のやり取りが実はあるんだよっていうのが見えてくると。でこれ僕各段階でどういう想定をしたかっていうと、女と男は不倫相手、
うん、
で男は、妻がいると、
うん、
で男の妻は病院で、大学病院で、うん、入院中で、その日女がその病院に行ってしまったと。
なあ、来ちゃった。
そう、うん、
それは何でかっていうと、男と女は実は、同じ、アパレルのお店の従業員同士なの。男が店長で女が、まあ、バイトリーダーみたいな感じ、うん、で男はこの女がいないと店が回らない。だからすごくいろんな面で依存してるんですよ、はいはい、女に、うん、小室哲哉状態ですね。小室哲哉は嫁さんがおかしくなってると急に不倫相手にすごい依存してたみたいな感じで、で2人とも不倫関係なんだけど、男は申し訳なく思ってるとか、まあ、女も奥さんがいることを知ってるんだけど、その日病院に行ってしまったことによって判明したのが、女がハッて奥さんのことを見たらものすごい病気が重かったと。あれもうこの人長くないんじゃねっていうことを見ちゃって、あれ何しに来たんって言ったら、いやちょっと今お店が回らなくなってきて報告に来ましたみたいな感じで女がいて、あそうなんか、じゃあまた後で行くわみたいな感じになって別れると、
うん、
でその後の帰ってきた後の会話っていう想定で書いたんですよ。
帰ってくるってのはどこに、
女の家です、
はい、
ああなるほど、
はい、だから女はなんで行ってくんないの、あんなに奥さんもうすぐ死にそうってことになんで行ってくんないなっていうモヤモヤがある。で男はなんでお前俺の嫁が入院してるとこ来たんっていう、お互いちょっと一物抱えながらしてる会話なんですよ、これ。
なるほど。
として書いたんですね。それを踏まえた上で、じゃあちょっともう一回読んでみましょうか。
なるほど、
ね、なるほど、
大体わかりますかね、そういう感じで、
はい、
じゃあもう一度読みます、女冷蔵庫を開ける。
夕飯は、
うん、まだ。
なんか食べる、
あ、
うん、ラーメン、パスタもあるけど、
こんな冷蔵庫をガサゴソする。
やっぱいいや、ごめん。
え？
ごめん、
いらない。
2人沈黙。
結構大きいのね病院。
あ、うん、大学病院
ね。びっくりした、大学病院じゃんって。あんま行ったことないよ。
そりゃそうでしょ、やばいでしょ。
女少し笑うと、こういう風になると少し、結構やってる方もそうだし、お互いの言葉を聞いても見え方むちゃくちゃ変わってこない。
そうです
ね。
要するに会話劇っていうのはすごくこういう何か大きいことが、戯曲上で大きいことは起こってないんだけど、その前提となるその設定とかがあると一気に生々しい会話になって見せれるものになると、こういうことを劇作のワークショップでやったんですで順番的にはそうじゃなくて逆で、最初に、登場人物考えてください、その2人がどんな関係なのか考えてくださいっていうのが先にあって、でその2人の目的を考えてくださいって言ってから、じゃあ筆走らせてくださいって言って書くっていう順番だったんだけど、今はもう俺が書いたものだったんで、今逆パターンでやってもらったんだけど、こういう風に会話劇っていうのは、まあみんなが共有している前提条件とかによっていかようにも面白くなるっていうことをちょっと体感していただこうかなという、 そういう話ですね。
なんか、うん、会話の外にあるもの、
うん、そうそうそう、
会話の文字ではないものを伝えるのが会話劇なんだなと思
って。そうなんですよね、余白の部分を楽しんでもらう、想像してもらう、
それを会話劇っていうのすごい面白いです、
ね。まあそうだね、
名前が、
ね、名前が
なんかまあね、あのまあいろんな定義があるから会話劇ってすごく広い中で、ラマナダがやってる、まあ我々がやってる会話劇っていうのはどういうものかっていうので持ってきたもので、これが別に演劇の全てじゃないし、うん、会話劇も他のいろんな種類がある中で、ラマナダはこういう余白を楽しんでもらうということをやってますっていうのをちょっとその劇作トレニスワークショップでやったというのの紹介だった。
確かにそれすげえ分かりやすい説明、
うん、めちゃくちゃ分かりやすいでしょ。だからまあなんかそのこういう感情の起伏っていうのは、うん、上下にこうバイオグラフみたいになってる中で、戯曲上に書かれている部分っていうのはこの一定の表層の山が上に出てる部分だけ、
氷山の一角ってやつですか。
でその下にはそうなんです、氷山の一角でその下には無限のあの感情の動きっていうのが実はあるんだけど、ここは戯曲上には実は書かれてないんですよね。
なるほど、
ここを掘り起こすのが演出家の仕事、うん、まあ、うん、ラマの名前は別々だから書いてる人と演出が別々なんで、出荷して納品された時点では氷山の一角しか見えてないと、そこを文の間の設定とか状況を読み込んで下側にどんなことを思いながらこれを言ってんのかなって掘り起こす作業が演出家の仕事っていうのをまあ並べてちょっと紹介してみた。
なるほど、
まあ、今回やったワークショップの、まあ、俺なりのまとめなんだけど、
いいワークショップだな、
うん、すごく面白いと思うし、多分今東京で小劇場で役者やってる人が聞いてもなんていう、言語化今までできなかったものをこういう形で受けるのは全然いいと思うので、うん、
すごい、
なんか受けてみてほしい、みんな会話劇、あ、なるほどっていうふうに、ね、うん、思うと思う。
これで本書けそう
ぐらいのね、
書けそうじゃない
、書けそうです、
演劇本として1個なんか、うん、まあ、書けるぐらいの、
その辺がやっぱ戯曲の特性であって、まあ、対比としてあの南出さんが、その作家の南出さんが言われたのは、小説っていうのはすごく対比しよう的なところにあって、小説ってのはこの中に内在してる思いとかを書いてしまうんでね、
うんうん、
僕はその時悲しいと思ったとか、
文章として、
ね、文章として、まあ、演劇でも一応モノローグとして語るとかはあるんだけど、うん、会話劇って基本的にやっぱあんまりそこを書かない、
うん、
で2人のやり取りの中からそこを見せていく、うん、余白で見てもらうっていう、こういう構造になっているということを
面白い、
まあ、劇作家の職でやったと、まあ、せっかく今日ね役者2人集まったからちょっと読んでもらおうかなと思って、はい、やってもらいます。
すごい緊張した。何にもだって知らされてない
もんですから。まさか破壊の後にこんな話が思わなかった。
物ぶっ壊した後も結局読むと思わなか
った。全然今気持ちぐちゃぐちゃだよ。
というわけでした。はい、じゃあもうそろそろ時間なんでね。告知、告知
しようか。めちゃくちゃ早かった。
まあ、僕はラマノダが3月の6から11東京で、金沢は14、15の2日間でやります。その先にアガリスクの過激派たちのいるところ、これが4月29から5月の10日までそのゴールデンウィークずっとぶっ通しでやってて、その先が6月の第1週に肋骨未完同好会の草刈り事件
めちゃくちゃ出ると
、まあ、3つ今決まってるんでよろしくお願いします。何かあれば告知が、
僕はその2月9日10時に、うん、あの次の情報公開をします。
お、なるほど、
はい、ツイッターを注目していただければなと思います。大体4月あたりになるんじゃないかな。
なるほど、
はい、私はあの5月に日本のラジオの本公演があります。19日から24日まで、はい、コマバーゴラでカナリアという公演の再演をします。はい、再演ですね。
もうそれ発表されてるの？
もう発表されてます。
あ、大丈夫です。
キャストももう全部。
なるほど、
キャストも出てます。
なるほど、じゃあそれも詳しくはチームのツイッターもしくは
日本のラジオとか見てください。
早っ、
もう終わりです
ね。はい、もう終わりです。今日はねちょっとこの1本だけにしようと思うんですけど、
楽しかった
。いや、ありがとうございました。
お疲れ様でした。いい話が聞けた、はい、
じゃあ締め方がね一応あってね、お相手は私塩原と梅田と、うん、木村でしたって言ったら最後全員でサイナラッキョって言ったら終わりなんで。あのおもちゃ僕見てた？
見てない。
見てるわけないじゃないですか。見てるわけないじゃないですか。
見てないです。
そう、茶まごです。
あ、なるほど。さよならって
見てサイナラッキョ、
サイナラッキ
ョ、さよならとラッキョかけてます。
あ、難しくね。
クソ簡単な
高度な。
はい、じゃあいきますね。今週この辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
梅田と
木村でした。
さよなら今
日。塩原敏之のしこめんネオ。この番組は月額980円で
全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいな。